トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は小矢部市の桜井盛雄市長です。小矢部市に限らず県内多くの市や町で課題になっている人口減少対策、小矢部市は今年新たな取り組みを始めようとしています。今日の番組の中ほどでそのお話が出てきます。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は小矢部市の桜井盛雄市長です。小矢部市では伊鶴駅周辺で進めてきた複数の公共施設の整備が去年11月完了しました。施設を活用したまちづくり、今年の小矢部市についてと合わせ伺いました。市長には今年初めてのインタビューになります。今年はどんな年でしょうか。
今年の小矢部市は大雪、新型コロナ、そして鳥インフルエンザと大変な年明けとなったところでございます。大雪につきましては大変なご苦労をおかけいたしましたが、建設業者の皆さん、地区の皆さんのそれこそ不眠不休の作業のおかげで3年前に比べますと苦情も少なかったのでホッとしております。また新型コロナについては本当にまだまだ予断を許さない状況が続くというふうに思っております。おそらく今年1年大変な年になるというふうに思いますけども、しっかり対策を立て頑張ってまいりたいなというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。そして鳥インフルエンザが発生いたしました。昨年全国各地で鳥インフルエンザが発生した際には市でもですね、万が一に備えていましたけども、そういう意味では県の職員の皆さん、それから市の職員の皆さん、 JA の職員の皆さん、自衛隊の皆さん、それから建設業者の皆さんには本当に心よりお礼と感謝を申し上げたいというふうに思っております。ことほど最後に災害と言っていいぐらいのことが続いているわけでございますけども、そういう意味では今年はですね、まさに災い転じて福となるように今全力で取り組んでいきたいなと思ってます。
さて去年を振り返りますと、大きなことは伊鶴駅周辺整備事業が11月の市民交流プラザの完成で完了だと思いますけれども、改めて市民交流プラザの概要とか期待聞かせていただけますか。
市民交流プラザにつきましては、市民会館、それから伊鶴コミュニティセンター、勤労青少年ホーム、及び市民活動サポートセンター、この4つの施設を整理と申しまして、6つの機能を有する施設として整備をしたところであります。6つの機能につきましては、1つは障害学習講座の拠点施設としての機能、それから2つ目には伊鶴地区公民館としての機能、3つ目には市民活動の支援施設としての機能、4つ目には貸し館施設としての機能、5つ目には防災拠点施設としての機能、それから最後の6つ目には地域の魅力、情報を発信する機能、この6つの機能を有する施設として整備をさせていただきました。私もですね、オープン以来何度も使わせていただきましたけども、非常に使い勝手のいい仕上がりになっておりますし、このコロナ禍の中でも利用される方も増えつつありますので、これからが楽しみですし、もちろん中心市街地の活性化にもですね、つながっていくものと大いに期待をしているところであります。
イスル駅周辺整備事業ではですね、市民交流プラザに先立って図書館とか南北自由通路が完成していました。これらの利用状況いかがでしょう。
図書館については新型コロナで約1ヶ月臨時休館をいたしましたけども、12月末までの8ヶ月で入館者数は8万5000人を超えております。やはりイスル駅と合築しているということで、皆さんいいというふうに、おっしゃってますね。それから南北自由通路ができましたことによって人の流れも随分変わったというふうに思います。特に土日祝日、以前は駅周辺にはあまり人の流れはなかったんですけども、今はまんべんなく人が行き交う状況になっております。まあ、また駅周辺の施設の誘致にもしっかりと取り組んでいきたいなというふうに思っています。
確かにそういう整備された施設をですね、今後の街づくりにどう生かすかということになりますが、展望は。
はい、イスル駅周辺整備、事業によりまして、本当に人の流れが変わりましたので、これは新たなにぎわいが創出されているというふうに思っております。で、今後は駅周辺に商業施設の立地をなんとかこれ成功させまして、それこそ県の西の玄関口にふさわしいエリアとしていきたいなというふうに思っております。で、そうなりますと、これまでもお話をしていましたように、アウトレットを核としたエリア、それから駅周辺のエリア、これを結ぶ道路を整備することによって、いわゆる点と点を結び一つの面として市街地を捉えることができますので、そういう意味ではこれまで描いてきた街づくりのビジョンに近づいてきたなというふうに思ってます。
それから4期目のですね、折り返し点が、過ぎましたけれども、
はい、おかげさまで、小矢部市が持続的に発展するために進めてきた大型事業は、完了したわけでございます。今後はこれらの成果を最大限に発揮をして、近き者喜び、遠き者来たる、市民の皆さんに、喜んでもらえることが一番大事だというふうに思っておりますので、残りの任期取り組んでいきたいなと思ってます。
近き者喜び、遠き者来たる、市民が喜ぶと遠くの人もそれを聞いて集まってくる。完成した公共施設を活用しての街づくりや、アウトレットを含む面としての街づくりが進み、市民の満足感が高まることが、にぎわいの創出や、この後お話に出てくる移住定住の促進につながるということでしょうか。トップインタビュー、いいね富山。小矢部市の桜井盛雄市長に小山健一が聞いています。小矢部市は今年もこの課題に取り組みます。課題の一つは人口減をどう食い止めるか。移住定住施策はですね、一定の成果も出てるようですね。
そうですね、まず人口減少をどう食い止めるか、就任以来最重要課題として取り組んでまいりましたが、なかなか思うようにはいっていませんですね。社会動態はなんとか減少を食い止めていますけども、自然動態の減少は、ちょっときついかなというふうに思っておりますが、ともあれ市として一定程度の人口をしっかりと確保しなければいけませんので、これからもしっかり頑張ってまいりたいと思います。
その中でですね、宇佐谷地区ですか、ここでは転入がね、ここ3年間続いているというふうに聞いてるんですが。
そうなんですね。中山間地区の宇佐谷地区なんですけども、この3年間で、3世帯8人の方が移住されました。皆さん空き家を購入されての移住でありますけども、住民の皆さんの温かみを感じますというふうに言っていただいておりまして、大変喜んでいるところであります。
定住促進助成金を活用したですね、転入された方、昨年度で249人ですか。
そうですね、制度開始以来最多ということになりました。そういう意味では小矢部市のいわゆる100万円助成がですね、認知されてきたのではないかなというふうに思っております。新年度につきましては少し制度改正をしつつ、より良い施策になるように取り組んでまいりたいなと思っております。
それからこの移住定住に関連してですね、話題がありましたよね。
そうですね、実はあのウェブサイトのキャリーコネニュース、これにあの親節が取り上げられましてですね、なんとまあ、コロナ禍でテレワークが中心になったら住むべき街4選というのにランクインをいたしたところでございます。あのお聞きしますと、視聴者は40代から50代のビジネスマンの方が中心であるというふうに聞いておりますので、本当にありがたく思っております。今回のコロナ禍でピンチをチャンスに変えることになりますので、これを逃すわけにはいかんなという思いで、サテライトオフィスの整備を中心にですね、しっかり攻めていきたいというふうに思ってます。
さて、まもなくですね、新年度予算案の発表になるんですが、これどんな予算案になりますでしょうか。
令和3年の予算につきましては、将来を見据えた健全で持続可能な財政運営に道筋をつける予算案になったなというふうに思っております。で、具体的には予算編成方針に示した私債の発行を抑制し、基金の繰り入れに頼らない財務体質への転換について一定の方向性を示すことができたなという、そんな予算になったというふうに考えております。一方、その中でもコロナ禍における新たな日常の推進については重点事業推進枠として取り組んでいきたいなと思っています。特に先ほども話題になりましたけども、テレワークで移住するなら親節、はい、これを積極的にですね PR させていただいて、定住促進対策事業、それからシティプロモーション事業、まあ、さらにテレワーク体験お試し事業、こういったのを取り組みましてですね、ぜひ首都圏から親節への移住を支援していきたいなと考えております。
どんな具体的な施策が予算化されるか注目しております。
ウェブサイトでテレワークが中心になったら住むべき街4選にランクインしたことを受けての親節の新たな移住定住施策、サテライトオフィスの誘致やテレワークで移住するなら親節をどう PR していくか、新年度予算案は来週にも発表されます。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
うん、修行に来た伝説のコアラじゃないの。
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ。
伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、小矢部市の桜井盛雄市長に小山健一が聞いています。
市が自慢の市の 1% 事業、その中の一つで桜町石府の会のコロナ禍での活動を目立ちます。今年への期待も大きいですか。
そうですね、桜町石府の会さんにつきましては、昨年もですねコロナ禍でありましたけども、いろいろな行事が中止となる中、市の 1% 事業を活用して、Y 字財の謎に臨むなど、本当に明るい、ニュースといいますか、さまざまな活動をしていただいております。先日もですね、大雪の中縄文日占い祭りを開催されました。今年もまた子どもから大人まで多くの市民が参加できる事業に取り組んでいただき、親節から元気な情報が発信されることを期待しているところであります。
そういった事業ではですね、この春はアートハウス親部公募展、現代造形展、これ開催されますね。
はい、アートハウス親部では令和元年に続きまして3回目となります第3回公募アートハウス親部現代造形展をこの春に開催をさせていただきます。で、この展覧会では新たな美に挑戦する斬新で個性的な作品を年齢、経歴、国籍を問わず広く全国から募集していただき、選ばれた入選作を展示をしているところでございます。今回は平面と立体の2つの部門で2月5日まで募集をさせていただきました。展覧会は4月17日から5月23日までアートハウス親部の屋内の展示空間と、それから周辺の屋外を展示フィールドとして開催を予定するつもりでおりますので、ぜひまたいらしていただければというふうに思います。
ところでですね、イスル駅周辺整備とは別に津沢地区では去年6月に津沢あんどんふれあい会館がオープンしています。この活用状況とはいかがでしょうか。
はい、昨年6月に開館いたしました津沢あんどんふれあい会館につきましては、 津沢の豊安丼祭りで実際に使われる大安丼が展示されておりまして、一年中祭りの雰囲気を感じることができる施設として県内外から多くの来場者に訪れていただいております。とにかく津沢は豊かに始まり豊かに終わると言っても過言ではないくらいに、このお祭りに対して思い入れのある地区でございます。そういう意味ではこの会館につきましては地区の皆さんが本当に長きにわたって待ち望んでおられました施設でありますので、住民同士の交流の場としても今活用をされているところでございます。お祭りはですね、昨年は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止となりましたけども、今年もし開催されるのならですね、観光客の皆さんに、ぜひ、ご覧になっていただければなと思ってます。
津沢の豊かん丼、今年はね、何らかの形で見たいですね。
ウィズコロナでの津沢豊かん丼どう開催できるか検討されているかと思います。そして市によりますと、県内では小矢部市だけという個人市民税の 1% 相当で地域の活性化やまちづくりの動きを支援する 1% 事業、現在70ほどの活動を支援しているそうで、桜町石府の会のようなコロナ禍でもそれに負けない活動に期待です。今日は小矢部市の桜井森夫市長に伺いました。トップインタビューいいね富山、来週2月18日は黒部市の大野久義市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。